環境月間特集、燃えるゴミの大幅な減量化、資源化へ向けて、分別ゴミリサイクル例、可燃系資源ゴミ、ペットボトル、新聞チラシ、雑紙、雑誌紙製容器包装、段ボール、紙パック、白色トレイ、布類、容器包装プラスチック、その他、可燃系リサイクル例、繊維製品、卵パック、新聞紙、印刷用紙、段ボール、雑誌、トイレットペーパー、ウエス、古着、プラスチックボード、除粘剤、白色トレイ、不燃系資源ゴミ、スチール缶、アルミ缶、金属類、スプレー缶、ガスボンベ缶、使用済み小型家電、ガラス瓶、リターナブル瓶、行き瓶、不燃系リサイクル例、建設鋼材、アルミ缶、アルミサッシ、ガラス瓶、ロバン材、アスファルト、貴金属、金、銀、希少金属、レアメタル。市は一般廃棄物処理基本計画で平成29年度のゴミ量を平成17年度実績に対して燃えるゴミ、燃えないゴミを 20% 削減させる目標を立てています。しかし燃えるゴミについては達成困難な状況です。平成26年度実績で17年比 8% 減、目標まであと1160トン削減する必要があります。里小清掃工場に搬入された燃えるゴミを分析したところ、多い順に布紙類 37.8%、ビニール合成樹脂類 25.6%、生ゴミ 21.8% でした。このうち上位2つの布紙類とビニール合成樹脂類は資源ゴミとして分別できるものが含まれています。平成26年に実施した市民意識調査では、燃えるゴミ、燃えないゴミにまだまだ資源として分別できるものが含まれていると思うという方が 50% 近くおられました。せっかくの資源もゴミとして燃やしてしまえばそれまでです。資源を輸入に頼る日本にとっては、資源の再利用が大変重要な役割を果たします。また、3番目に多い生ゴミについては、食品ロスを減らすことが重要です。買いすぎない、作りすぎない、食べ残さないを合言葉に生ゴミを減らしましょう。さらに、生ゴミ処理容器、購入補助制度があります。を利用すると生ゴミの量を少なくすることができるだけでなく、家庭菜園などの肥料にして生ゴミを有効利用することができます。ゴミの処理には多額の費用がかかります。一人一人がゴミを減らすために努力をすれば、焼却処理にかかる多額の経費を削減できるばかりか、負担軽減に伴う焼却場の延命化にもつながります。また、最終処分を一部県外民間施設にお願いしている関係から、大幅な最終処分経費の削減にもつながります。この機会に、今以上にゴミの減量化、資源化にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。問い合わせ、環境課、電話 623805。防災だより。6月は土砂災害防止月間です。毎年6月は土砂災害防止月間です。これから梅雨の時期になり、大雨や台風による浸水被害や土砂災害が心配されます。災害から身を守るためには、日頃の備えと早めの避難が重要です。近年、集中豪雨の発生が増えています。早めに気象情報を収集し、前兆に気づいたり、危険を感じたときは、すぐに避難をしましょう。土砂災害警戒情報に注意しましょう。雨が降り出したら、テレビ、ラジオ、インターネットなどの情報に注意し、自主避難の目安としましょう。土砂災害の主な前兆現象。崖崩れ、山崩れ。崖に亀裂が入ったり、 小石が落ちてくる。崖から水が湧き出る。崖から音がする。土石流。山鳴りがする。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。急に川の水が濁ったり、流木が混ざったりする。地滑り。地面にひび割れができる。井戸や沢の水などが濁る。家や擁壁に亀裂が入る。崖や斜面から水が噴き出す。緊急情報配信サービス。緊急時の情報を携帯電話のメールに配信するサービスを行っています。問い合わせ、危機管理課、電話692222。笠岡の企業紹介。地域の経済、雇用などに大きく貢献されている地元企業を紹介します。有限会社、高田彩蘭。事業内容。祖父の代から続く養鶏業を引き継ぎ、約3万1000羽の鳥を飼育し、1日に平均約2万1000個の卵を生産する。鳥は気温や湿度などの気候の変化に敏感なため、季節に合わせて飼育方法を変更するなどの品質管理の徹底を行っている。また、鉄分やミネラルが豊富な木作液を餌に使用するなど、当社の卵は黄身の色が濃く、コクがあり、コレステロール値が低い。その他、卵を使った菓子製造業や、飲食業を行うなど、積極的に事業展開をしている。代表者からのコメント。岡山の卵といえば、高田の卵と言われるように知名度を広げていきたい。笠岡はもともと養鶏業が盛んです。当社の卵によって、人が笠岡を訪れ、集える場となれるような事業展開を行うことで、町おこしにつなげていきたいと思います。ぜひ一度足を運んでいただき、地元の卵を食べてみてください。設立、平成16年7月。資本金、1020万円。従業員数、24人。代表者、代表取締役、高田明彦。住所、大阪1916。電話、65-1577。